さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファルンゴ音楽修者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年11月19日にミューフィーネットで発表された中国法へ勇猛精進し多くの困難を乗り越えるという内容です。それではお聞きください。中国法へ勇猛精進し多くの困難を乗り越える。尊敬する主婦こんにちは。同州の皆さんこんにちは。私は1996年にファルンダーファーを修練し始めた古いダーファーでして、小学校までしか通っていません。27年間の修練の道のりで死と法を信じ、一つまた一つと大きな困難を乗り越えてきました。師父は常に慈悲深く弟子を見守ってくださっています。 1. 磨難を経験し、身体的にも精神的にも追い詰められる。私と夫は運送会社を経営していました。修練を始めた後、私はすべての空き時間を使って法を学び、修練に励んでいました。苦労もありましたが、それでも喜びに満ちていました。運送の仕事も順調で、生活費の他にも余裕ができ、2011年には真新しい中古の家を購入しました。持ち主は売却を急いでいたので、価格はそれほど高くありませんでした。しかし幸せな時は長くは続きませんでした。新しい家に引っ越して間もなく、夫が共同で車を使っていた同業者の女性と不適切な関係であることに気づきました。このような試練に直面して私は当惑しました。私はひたすら耐えてひたすら修練しました。同宗たちと交流することで少年を身につけてきたように見えますが、夫のあからさまな行為に直面すると、やはり憤りや嫉妬を感じました。平然として忍ができた時もあれば、涙を流しながら耐えることもありました。私が夫への情を放下できなかったため、旧勢力はますます夫をコントロールし、道徳性が低下するにつれて夫の不適切な関係はますます進み、最終的に私たちの結婚は破綻してしまいました。長期にわたる磨難、経済的な損失、精神的な打撃により、私の体には4つの大きな病号の仮想が現れました。乳がんの症状は触れられないほどに達し、心臓病によるショックの頻度は、ますます頻繁になりました。子宮脱もかなり重症で、頻繁に腹痛が起き、このままでは私の命が急性力に奪われてしまうことは分かっていました。私の体が多くの危険信号を発していることを知っていたにもかかわらず、夫は私を捨てました。その最も困難な時期、私の涙は枯れ果て、何度も自殺を考えました。しかし私は自分がダーファー弟子であることを知っており、ダーファーに泥を塗るようなことはできません。絶望と苦しみの中で、私の心の唯一の支えはダーファーでした。当時、息子と嫁は共働きで、私は一人で生後8ヶ月の孫娘の世話をしなければなりませんでした。夫の冷酷さと病号の症状は、師父が読まれた講吟、その心思を苦しめるの中の、百の句一斉に降るという感覚を私に味わわせました。アジア太平洋地区学習者会議での説法では、現在の人間は情をとても重く見ていますが、情は最も頼りのないものですと説かれました。夫が去ったことで、主婦の説法をより深く理解するようになりました。2. 勇猛精進して関を乗り越える。私は修練に勇猛精進し始めました。孫の世話をしながら、あらゆる時間を大切にして学法と連行、8少年をし、 旧勢力の体への迫害を否定しました。孫はとてもおとなしく、食べた後は一人で遊ぶので、私は隣で法を学ぶことができました。夜に孫が眠った後も法を学び、少年を発しました。私は少し寝て、目が覚めたらすぐに起きて連行し、一日二、三時間しか眠らないことも多くありました。普段、集団学法があれば必ず参加します。私は自分の体の不調を病気だと考えたことはなく、病院に行こうと思ったこともありませんでした。それを同宗と交流したこともありませんでした。私はただ師父と法を信じ、自分のすべてを師父に任せ、師父が安排してくださった道を歩むだけだと考えていました。私が最も困難な時期、数人の同宗は私が孫を一人で世話していることを知って、私の家で法を学び、少年を発して、毎日深夜12時までとどまってくれました。同宗たちは私の家庭の麻難を知っていましたが、私の体の状態は知りませんでした。同宗の来訪は私にとって大きな励ましになりました。ある冬の夜、外は大雪で、同宗たちは来ないだろうと思い、8時半にはもう寝る準備をしましたが、次々と同宗がやってきて、私はとても感動しました。同宗たちと一緒に法を学び、少年を発するようになって20日以上が経過しました。20日以上経つと私の心はかなり明瞭になり、少年がますます強くなり、病後の症状も軽くなり、それが私に大きな自信を与えてくれました。後で気づいたことですが、これはすべて師父の慈悲深い塩梅でした。私が一人で苦しむことを心配してくださった師父に感謝いたします。同宗たちの助けに感謝します。その当時、私たちの地域では大規模に真相を伝えるための手紙を各地区や鎮の公安部門に郵送するプロジェクトが展開されました。安全上の理由から地域に宛てた手紙を別の地域で郵送する必要がありました。私は以前に運送業をしていたので、市内の交通事情に詳しく、特に郵便ポストの場所を把握しているので、真相を伝える手紙の郵送プロジェクトを積極的に引き受けました。同宗たちが書いた真相の手紙は私に渡してくれたので、毎週孫を連れて地域に出て、投函するために一日中走り回りました。手紙は一つの郵便ポストにたくさん投函することを避け、各ポストに一日投函してから別のポストに向かう必要がありました。その間、何度も乗り降りの際に、孫とベビーカーを引っ張り上げては降ろす必要がありました。時には力を入れすぎてしまい、子宮脱の症状が現れました。冬はまだマシだったのですが、夏は特に大変でした。しかし私は辛さを感じたことはありませんでした。人を救うことをしているからです。私は心の中で少年を発し、旧勢力による体への迫害を否定しました。寒さや暑さに関係なく、私は頑張り続けました。自分自身を修練者として、師と法を信じ、時間を大切にし、三つのことをしっかりと行う中で、気がつくと私の体の四つの深刻な病状が消えていました。息子の孫を幼稚園に送迎するだけでなく、娘婿も外で働いているため、娘も私に孫を預けることがありました。私はダーファーの素晴らしさを証明し、できる限り円満に対処することを心がけました。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。 3. 夫と復縁。数年後、夫は何回も孫の幼稚園の送り迎えの際、私に会いに来ました。そして家に戻りたいと言いましたが、私は拒否しました。彼がお金をくれても受け取りませんでした。再び私の生活を邪魔されたくなかったのです。これらの磨難を経て、私は世間のすべてを淡々と見ることができるようになり、ただ主婦と一緒に家に帰りたいと思っているだけでした。しかし、親戚や友人の私を理解できないという異様な目を思い出すたび、自分も夫を許すべきだと分かっているので動揺しました。また、嫁がもうすぐ二人目の子供を出産するので、夫が戻れば経済の支えにもなります。私には退職金がありません。息子夫婦は住宅ローンを返済するだけでなく、私の生活費も支払わなければならないため、夫を拒否することに対して、息子夫婦から不満が出ていました。2019年、夫は一人で生活することが本当にできなくなり、電話で私の家に戻りたいと懇願し、必ず改心すると約束しました。ここ数年、私も修練する中で大きく成長し、彼が私の修練を支持していたことを思い出しました。以前私が座禅しているのを見て、夫は、お前とても美しいよね、と驚いて言いました。彼が私の修練がよくできている一面を見たのだと私は知っています。また、夫はジャンファールの字がキラキラと輝いているのを見たこともあります。これは彼の根気が悪くないことを示しています。これらを考えると、私には慈悲が生じ、すべての恨みを捨て、彼を受け入れました。彼が帰ってきた後、私たちは再婚手続きを行いました。また、彼が外で作った4万元の借金も返済しました。しかししばらくすると、夫は再び私を裏切りました。その女性との関係が最初の状態に戻ったのです。私は非常に悩みました。なぜ私が彼にそこまで優しく慈悲深く接しているのに、このような不適切な状況が私の生活の中で再び現れるのでしょうか。その時は、2020年中共ウイルス武漢肺炎の流行による都市封鎖の時期でした。息子と嫁は家で孫を見ているため、私には法を学ぶ大量の時間ができました。私はジャーファールンを学ぶだけでなく、主婦のすべての説法を一通り読み直し、毎日1回1時間8少年を続けました。私は救世力が夫を利用して、私の3つのことを妨害する要素を解体し、そのような人間の罪悪が私の空間場に現れることを根絶しました。同時に、うちに向けて問題を探し、深く探しました。夫が浮気した後、私の心には恨みが常にありました。夫が家を出たことに対して、表面上は放下しました。しかし実際はトラブルを避け、一時の平和を求めただけで、根本的に向上していませんでした。夫の帰りを受け入れる際にも、メンツや人に軽蔑されたくない心、そして息子の経済を助けることを望む気持ちもあり、人間の情から抜け出していませんでした。これらの不純な考えは、救世力にははっきりと見えていたのです。2008年、ニューヨーク法会での説法で、主婦はこのように説かれています。どのような具体的なことにあっても、皆さんに教えたことがありますが、それはいずれも良いことで、それはあなたが修練したから現れたことです。あなたが思っているいかに大きな磨難にしても、苦痛にしても、いずれも良いことです。それはあなたが修練したから現れたことです。磨難の中で業力を消すことができ、磨難の中で人心を取り除くことができ、磨難の中であなたを向上させることができます。私は人間が神へと向かうためには、神聖の向上に力を入れ、 悪いことを良いこととみなし、人心を取り除き、マナーの中で向上しなければならないことを知っています。私は夫の行動が、私を深く傷つけたことや、彼への深い恨みを放下しなければなりません。その怨恨が再び現れたり、抑えられなくなったりするときは、私は絶えず少年を発して取り除きました。それが出てくるたびに、怨恨心を消滅し、怨恨心を滅すると排除し続けました。自分の疑心も強く、些細なことでも悪い方に考えてしまい、少年を持って問題を見ていませんでした。夫がどんどん遠くに行ってしまったことに対して、私の疑心は大きな副作用を働きました。また嫉妬心や闘争心なども見つけました。悪い心を見つけると、それを掴んで取り除きます。自分自身を法と照らし合わせ、少しずつ修正し、執着心を少しずつ取り除いていきました。真心を込めて修練に励むとき、師父は私の向上心を見てくださり、私の魔難を解決し、夫は本心から改心し、家に戻ってきました。今、私は一歳半の孫と共に、平穏に三つのことを行っています。夫は仕事を終わらせてからすぐに家に帰り、子供の世話を手伝い、私の修練を支援しています。もともと娘と息子の嫁は会話がなく、深い溝がありましたが、私が着実に修練し、親しさが高まったため、今では娘と嫁も仲良くしています。私が魔難を乗り越えてきたこの10年間、主婦が私のために苦労を肩代わりし尽くしてくださったことを深く知っています。弟子はただ精進し、主婦のご恩に報いることしかできません。以上は私の個人的な理解ですので、不適切なところがありましたらご指摘ください。主婦、ありがとうございます。同宗の皆さん、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minghui.org まで。それでは、今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。